17、市政情報トピックス。市役所へは郵便番号 666-8501 と仮名で郵送できます。料金表示のないものは無料。記載がない場合、主体は市で、受付時間は各施設の執務時間中。市外局番は072です。納期限は5月31日火曜日です。固定資産税、都市計画税、前期、第1期。納税通知書の発送は5月6日金曜日。課税については資産税課、電話 740-1133。納付は市税収納課、電話740-1135へ。軽自動車税、前期。納税通知書の発送は5月9日月曜日。課税については市民税課、電話 740-1132。納付は市税収納課、電話 740-1135 へ。自動車税、詳しくは、伊丹県税事務所、電話 785-7451 へ。スマホアプリの納付がさらに便利に、au Pay も利用できます。スマートフォンアプリによる納付で、新たに au Pay が利用できるようになりました。詳しくは、市ホームページへ。二次元コードからアクセスか。対応アプリ、LINE Pay、PayPay、PayBee、FamiPay、au Pay。支払いができるもの、市県民税、普通徴収、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税、普通徴収、後期高齢者医療保険料、普通徴収、介護保険料、普通徴収、保育所、子ども園、幼稚園で市に支払う保育料、給食費、留守家庭児童育成クラブ、育成料、問い合わせ、市税については市税収納課、電話 740-1135、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料については、保険収納課、電話 740-1177。介護保険料については、介護保険課、電話 740-1148。保育料育成料については、入園所相談課、電話 740-1175。国民健康保険税は軽減制度があります。収入がなかった人は早めに申告を。問い合わせ、国民健康保険課、電話 740-1170。4年4月1日時点で、市国民健康保険に加入している19歳以上の人で、収入がなかったために、住民税の申告や所得税の確定申告をしていない人は、申告すると保険税が軽減される場合があります。まだ申告していない人は、5月31日火曜日までに国民健康保険課へ。なお、3年に収入がなしの申告をした人には、2月に市民税・県民税申告書を送付しています。全国一斉情報伝達訓練を放送。5月18日水曜日午前11時頃に実施。問い合わせ危機管理課、電話 740-1145。 5月18日水曜日午前11時頃、市内25カ所に設置している屋外スピーカーから 内閣府の全国一斉情報伝達訓練を放送します。内容が聞き取れない場合は、無料のテレホンガイド、電話 0120-367-889 で確認できます。なお、当日の気象状況などによっては、中止する場合があります。交通維持激励金の申請を受け付け、小中学生のいる家庭が対象。問い合わせ、交通政策課、電話 740-1184。 5月1日日曜日現在、市内に居住し、交通事故で保護者、親権者か親権者がない場合は看護している人を失った小中学生のいる家庭に激励金を支給します。希望者は市役所5階の交通政策課に備え付け、または市ホームページからダウンロードできる申請書に必要事項を書き、5月20日金曜日までに交通政策課へ、二次元コードからアクセスか、国民健康保険で柔道整復施術を受ける人へ、施術年月日や負傷部位の記録を、問い合わせ国民健康保険課、電話 740-2006、 国民健康保険を使って整骨院や接骨院で柔道整復施術を受けるときは、施術年月日、内容や負傷部位を記録し保管してください。後日、内容確認のため、国民健康保険課が問い合わせる場合があります。なお、保険の対象は次の通りです。詳しくは国民健康保険課へ。健康保険が使えるもの。骨折や脱臼、打撲、捻挫、肉離れなど。なお、骨折と脱臼は、応急手当をする場合を除き、施術前に医師の同意が必要です。健康保険が使えないもの。疲労性、慢性的な肩こり、筋肉疲労。慢性病や長期の施術で改善の見られない症状。医療機関で治療中の負傷。労災保険が適用される仕事中や通勤途中の負傷。保険料率と付加限度額の見直し。4年度の後期高齢者保険料率を決定。問い合わせ医療助成年金課。電話 740-1108。均等割額を51,371円から51,147円に、所得割率を 10.49% から 10.28% に、付加限度額を64万円から66万円に変更しました。なお、4年度の保険料額決定通知書は7月中旬に送付します。市民トイレ跡地を有効活用します。中心市街地活性化に向けた新たな取り組み。問い合わせ、環境衛生課、電話 758-3262。 阪急能勢電鉄川西能勢口駅高架下の市民トイレ、栄町 20-1 を9月末で廃止します。改修工事を行った上で、中心市街地活性化に向けた情報発信や活動の拠点としての活用を図ります。住民税非課税世帯への臨時特別給付金。5月16日月曜日までに確認書の返送を。問い合わせ、地域福祉課、電話 740-1189。3年12月10日時点で市に住民登録があり、3年度の住民税が非課税の世帯に対し、臨時特別給付金支給のための確認書を送付しています。 確認書の返送期限は5月16日月曜日、消印有効です。忘れないよう返送してください。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、家計が急変し、直近の収入が非課税相当の水準に下がった世帯に対する給付金は、引き続き申請を受け付けています。なお、5月2日月曜日から受付場所が市役所1階の地域福祉課に変わります。地域の防犯カメラ設置費用を補助。自治会や街づくり防犯グループが対象。問い合わせ、生活相談課。電話740-1333。自治会や街づくり防犯グループなどの地域活動団体が地域内に防犯カメラを設置する際、県と市から補助金を交付します。補助金額は1箇所あたり各6万円が上限です。新規の場合は県、市に、更新時は市のみに応募できます。受付期間など詳しくは生活相談課へ。児童、特別児童、扶養手当額を変更。4月分から0.2%引き下げられます。問い合わせ、子ども支援課、電話740-1179。児童扶養手当と特別児童扶養手当の手当額が4月分、児童扶養手当は5月支給、特別児童扶養手当は8月支給から3年の全国消費者物価指数の実績値に基づき0.2%の引き下げとなります。一人親家庭の父や母などに支給する児童扶養手当は、児童一人の場合、43,070円から11,160円までとなり、二人目は最大で11,170円、三人目以降は最大で6,100円を加算した額です。中度から重度の障害がある児童を養育している人に支給する特別児童扶養手当は、1級の場合52,400円、2級の場合は34,900円となります。クリーンアップ大作戦を実施します。皆さんも各自治会実施の活動に参加を。問い合わせ、美化推進課、電話744-1124。捨てるより拾う気持ちが街作るをスローガンに、市美化運動推進協議会が中心となり、クリーンアップ大作戦を実施。各自治会で実施される活動に協力をお願いします。なお、同協議会は5月15日日曜日午前9時半から市役所に集合し、阪急能勢電鉄川西能勢口駅前や JR 川西池田駅前広場周辺などでポイ捨てされたゴミを拾います。市まちづくり公社がスタートします。市民や企業などとともにまちづくりを支援。問い合わせ、市まちづくり公社。電話740-1219。4月から市公営霊園の管理を行う一般財団法人市都市整備公社の社名を一般財団法人市まちづくり公社に変更しました。また、5月2日月曜日に事務所を市役所から KSK ビル2階欧米1に移転します。キセラ川西プラザが一時休館。5月15日日曜日午後1時半から6時ごろ。問い合わせ、文化観光スポーツ課、電話740-1106。キセラ川西プラザ全館が設備点検で停電となるため、5月15日日曜日午後1時半から6時ごろは 道館に立ち入れません。また、それに伴い、市内各施設の公共施設予約システムも、同時間帯に停止します。公共施設予約システムに関する問い合わせなど、詳しくは市ホームページへ、二次元コードからアクセスか、火災救急救助の令和3年の実績、火災は減少、救急救助件数は増加、問い合わせ、消防課、電話 759-9980、火災概要、火災は減少、火災件数は27件で昨年より3件減少、建物火災が19件で最も多く発生しています。出火原因のトップはストーブで6件です。建物の焼損床面積は454平方メートル、損害額は2642万3000円、火災による死者は3人、負傷者は3人です。救急概要、救急件数は増加、救急出場件数は8108件で、昨年より353件増加し、1日あたり 22.2 件。搬送された傷病者は7433人で、そのうち65歳以上の高齢者は5157人で、全体の 69.4% を占めています。救助概要。救助件数は増加。救助出場件数は129件で、昨年より1件増加。救助人員は72人です。市政情報トピックス終わり。